クラブ369へようこそ。みゆきです、こんにちは。
クロケンです、こんにちは。
青いネイルカ、ファイナルトリップです。
今日も絶好調ですね。
はい、
先々週かな、生配信ありがとうございましたということで。
ありがとうございました。
ありがとうございました、本
当に。いろんな人に参加していただいてびっくりしましたね。
そうですね。めっちゃ、でも楽しかったですね、
はい。そうですね。本当にたわいもないことをお話しして、
はい、あっという間に。1ミリも恋愛相談しなかったんですけど。
いや、それね、俺も今言おうと思ってたわ。それね。
そういえばと思って。
ね、あんまこう恋愛に困ってる人少なかったみたいですね。
あんまり恋愛に興味ない人やったんですかね、みんな、今回は。
そうですね。
はい。
やめてほしいな。
残念です。
ちょっと、やっぱり恋愛にね、やっぱ燃えないと。
そうなんですよ。
人生楽しくないですよね。色つけていかないと、人生には。
そうだ、その通り。はい。お待ちしております。よろしくお願いします。それでは、今日は、私が話す番なんですけども、コロナで、その世間はまあ本当に大変なことになっている中で、それだけじゃないぞっていうお声もちらほらやっぱり聞こえてきて、で、SNS の中ではよく言われている種苗法改正ではなく改悪なんじゃないかっていう声とか、あとは水道の民営化っていうこの二つのキーポイントに沿って、はい、うん、まあ裏側っていう言い方は大げさかもしれないけど、何が起きているのかっていうことを説明していきたいなと思います。
はい、はい、お願いします。
ざっと簡単に言いますと、種苗法っていうのは何っていうところからなんですけども、
はい、はい。
これは、実はコロナの裏に隠れてではなく、2020年の2月の18日に可決されましたので、ちょっと前ですね。
はい。
うん、で、簡単に言うと、登録品種っていうものがあって、農林水産省がの基準に準じたこの登録品種、例えばイチゴで言うと紅ほっぺとか、そのブランドがありますよね。リンゴのブランドとか、うん、はい、メロンのブランドとか、そういうものに関して、はい、種や苗を研究開発者がいまして、でその研究開発者から農家さんは買って、はい、で例えばまあ、クロケンが私から種や苗を買ったとしましょう。私がじゃあ紅ほっぺを開発したとしましょう。
はい、はい、で、はい、
クロケンは、その、紅ほっぺさんを育てて、じゃあ実ができました。はい、じゃあそのイチゴの実から種を取って、また作ってっていうことが NG。はい、
ああ、登録品種だったらってことですか？
そうそうそう、登録品種だったら、そう。で、そのイチゴの販売までは OK。一回シーズンっきりで、紅ほっぺの種や苗を買って、育てて売って、で、また次のシーズン買ってくださいっていう、この権利者、うん、はい、知的財産権を守るっていう法律ですね、簡単に言うと。
はい。
で、この知的財産権になるんですけど、必ずしもこの農家さんが開発しているわけではなくて、研究開発者とか企業さんだったり、または市区町村だったりが新しいブランドとか苗とかを開発しているから、うん、ちょっと問題があるんですけども。
ほな、あれですか、木梨明憲さん、はい、あの、無農薬の奇跡のリンゴ作った人、あの人はもともと登録してあったんですかね、うん、
ね。
何でしたっけ、3000世界でしたっけ、
あ、
違いましたっけ、
登録してた。
リンゴの名前ですか、
ブランドがあるんだっけ、リンゴの名前。
あったと思いますよ。
確かに。
何でした
っけ。で、それが、今まではね、はい、じゃあそれを登録して、既存の方では何が得するのっていうぐらい、あんまりメリットなかったんですって。いわゆる盗用された時に訴えるぐらいしかできなくて、その、はい、ずっと買われたら何回でも育てっぱなしで農家さんがどんどん、こう、低コストで、
はい。
売れるという、
はい。
ような作りだったから、木村さんが例えばその、研究開発者で登録品種にそれを登録してたら、はい、そのリンゴは毎回、はい、毎シーズンごとに木村さんに利益が入るっていうシステムだよね。だから表向きはすごくいい風に聞こえるじゃないですか。あ、じゃあ作った人がちゃんと守られるんだな、みたいな。
はい、そうですね。
うん。で、これも過去にちょっと事件があって、シャインマスカットってあるじゃないですか。
はい、ああ、聞いたことありますね。
はいはい。すごい種のなくて美味しいマスカットがあるんですけど、それが中国とか韓国でめちゃめちゃ似たようなのができていて、で、調べたら、その、日本でその苗が外に漏れて、そのまま栽培されてた。
サクランボとかもそうですよね、確か。オーストラリアに持ってったら、オーストラリアがちょっと変えて作って、で、日本のサクランボ売れなくなっちゃったっていう。
やっぱ多いみたい。 そういうのを守るために、はい、表向きは日本のそういう知的財産業を守るためっていうことで、で、これ農家に限った話で、ちょっとツイッターで蔓延してる間違った情報であるのは、みんながトマトやキュウリとかを家で栽培したら捕まるみたいになってるのね。
はい。ああ、はいはいはい。僕もそうやと思ってました。むしろ。
じゃないんですよ。これはあくまで農家で限、農家に限った話で、家庭菜園とか自分でやってる分には、はい、何をしても
OK。問題ないんですね。
そうです。無登録の、もちろん、そう、登録品種でもう一回栽培して、それを美味しく食べても OK。ただし、はい、苗を売ったり、要は成果物を売ったり、
はい、
無償譲渡したりっていうのが NG らしいです。はい、登録品種に限り。
じゃあ、ご近所さんに配ったら、もうその人、良かれと思ってやったのに、うん、もう刑務所みたいな。
成果物を無償譲渡は書いてなかった。はい、苗を無償譲渡はアウト。
ああ、なるほど。これ育てよっていう。
そう。成果物を、あと販売、苗をあげるとか、売ったりするのはダメで、はい。だから、無農薬で美味しいものを食べれば、まあ、結果から言っちゃうと家庭菜園したら、はい、我々市民としてはね、一番安全なわけですけども。
はい、そう、うんはい。
で、その農家さんとか、いろんな人から反対の声が上がってるのはなぜかっていうと、この研究開発側っていうのが、どうしても資本のある人たちが集まってきちゃうから、企業とか、
はい、
あと外資系が多くなってくるんだって。
はい、
で、ここで問題が起きて、うん
はい、
あの農家さんがも守られるならいいけども、例えばだよ、はい、北海道で、ゆめぴりかというブランドを、これって今まではね、市区町村が自治体が作るんですよ。税金使って。
お米ですよね。
そうです。お米の開発を。
僕ヘビーユーザーなんで、
ゆめぴりか
は。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、ゆめぴりかを作ったってなるじゃん。でも、これをもっと美味しい条件で買いますよって言って、モンサント社、アメリカの有名な現バイエル、
はい。
はい。モンサント社が、じゃあ、包括して、この権利を買い取りますって言って、
はい、
買っちゃうとします。で、
はい、
モンサント社は、じゃあ、このゆめぴりかを農薬付きで一緒に契約してくださいって農家さんに種苗を売るわけです。はい、そうすると農家さんは、うん、今まで、その、体にいいと思って使ってた農薬を使うと、コストがかかるから、米の値段も上がっちゃったり、利益が減っちゃったりするから、はい、じゃあ、このモンサントさんが言ってる農薬がセットなら、
はい、
そんなにコストかからないじゃない。だから、使っちゃおうっていうことで、せざるを得ない状況になってきて、海外の農薬がいっぱい染み込んだお米が増えちゃうんじゃないかっていう懸念。例えばの話ね、
はい。
で、こうやってお金の持っている外資が強くなって、で、どんどん権利を買ってしまったらどうなるのっていう心配が農家さんとかそういう団体からの声が上がっていて、はい。はい、で、市民、我々市民への心配としては純粋に野菜の値段が上がる。まあ、もともと安いっていうのもあったんだけど、はい、これ以上安くすると農家さんは儲からないし、高くするわけにはいかないから、そういう安い農薬に頼ってしまった場合、問題がまた起きるよねっていうことですね。
まあそうですね。
で、現状、90% が登録品種なんですって、すでに日本で栽培されている野菜や果物。はい。で、これがまた、私は素人目にさ、キュウリとかトマトとか、まあ、ブランド、はい、ブランドのないものをじゃあやったらいいじゃないって思うけど、
うん、
やっぱり、プロとしてはブランドのあるもの育てたいよね、そりゃ。形が良くて。そうですね、
はい。
そう。よく言われてる F1 品種って優性の遺伝子しかがこう強く出る、例えばトマトだったら赤くて大きくて丸いっていうものが確実に保証されている種があるんですけど、その F1 品種っていうのを、はい、大体こう登録品種だったりブランドだったりするもの、そういうのをやってる。だから下手に、なんだろう、いいじゃんとは言えないんだよね。はい、農家さんからしたらすごい深刻な問題で、これを危惧してるのが、山田雅彦さんといって、民主党政権時代に農林水産省の大臣を務めてたという方が、もう、警報を鳴らしているので、危険なのかなと思いました。
説得力ありますよね、その人。はい。
そうそうそうそう。辞めてから、ブログで、ちょっとこれは危険なんじゃないかと思いますって、あちこちで、はい。で、抵抗するにどうしたらいいかって、こういうのをじゃあ防ぐにはどうしたらいいかっていうと、市区町村が自治体レベルで、抵抗して、いや、我々が作ったブランドを農家さん使ってくださいねって広めることらしいです。
はい。
うん。
はい。
そうです。権利を売らずにね。
はい。
はい。
それ強制ではないんですか、はい、権利。いや、もう、そんな美味しいの育ててんやったら、もうあかんで、みたいな。
うん、
ならないんです。 めちゃめちゃ美味しい品種育てるとするじゃないですか。だから僕がなんか、はいはい、スーパー人参育てたとしたら、そのスーパー人参バカ売れして、うん、で、いや、そんなのやったら海外に、その、もしそれ持って行った時に悪用されるから、国がやったろうって、やったろうというかもう強制的に君のその育てたやつは国のものやからっていうふうに強制はさせられないんですか？
あ、させられない。登録品種に登録されるには、5つの厳しい条件と栽培試験っていうのに合格しなきゃいけないって言って。
はい。
うん。
なんで、むしろその、やんなよっていう割には結構厳しいラインが、建前上は揃ってるんだよね。
あ、そうなんですね。
そう、ちょっと DNA 変えたぐらいじゃ通らない、まず。明確に区別できることだったり、すべて同じものができなきゃいけないとか、はい、あと安定性、はい、何世代増殖繰り返しても同じものができなきゃいけないとか、あと未譲渡性、
はい、
はい、1年間ね、市場に出は回ってないものっていうの決まってるの。
へぇ。
だから、既存のものが、既存のほうれん草とかがブランド化していきなり登録品種になるってこともありえないっていう、結構いろんな、そうそう、あと名前が紛らわしくないとか、こういうポイントがあるんだけど、あと一定期間、そのお金をかけて、似たような環境で栽培して、試験をするとか、めんどくさいっちゃめんどくさい。から、例えば、黒犬が個人農家さんで、そういうことを、いいものを生み出したとして、じゃあこれ登録品種、要は特許じゃん、これって。
はい。
特許にやろうかなってなった時に、まあ、国からは、厳しいその試練が与えられるっていうことだけかな。だから、その、無理強いとかはないはず。どうしてもなんかこう、うがった見方をする YouTuber さんとかも、農林水産省に直接問い合わせたりしてて、本当に、建前上と言ったら言い方悪いですけど、はい、やっぱり海外に流出を抑えたいって言ってるから、
はい。
黒犬を守りたい。黒犬が定期的にルーティンでお金が入ってくるようにしたいっていう仕組みだそうです。
あくま
で、
ね。ほな、お金いらんし、美味しいもんだけ食べてほしいわっていう人は別に登録せずに、ひっそりと。
そう、しなくていいの。うん。みんなやってねって言えば。
うんうんうん。
ということ
で、ね。実際やる人いるんですかね。
そうなんかな。
でも、これってすごいお金かかるんじゃない？
はい。かかりすぎてやばいのかなって思いますね。
そうなん。結局企業が強くなっちゃうんだよね。個人よりね。
なんか本に書いてましたよね。木村きのりさんのそのリンゴ農林水産省の人から、なんか、いろいろ指図受けたんですよね、確か。
うん。あ、そうね、呼ばれてね。
はい。
うん。
はい。で、なんか逆に怒って。アポップ
されるんだよね。そうそうそう。
はい。なんかそれは書いてましたね。
闇書いてあるんで、ぜひ読んでください。
はい。
じゃあ次いきます。水道の民営化について。これは、うん、可決されてるところがぼちぼちと出てきて、国全体として GO っていうわけではなくて、はい、都道府県レベルでどんどん決まっていくものなんですが、浜松市で水道事業が日本初民営化されたっていうことでちょっと話題になってます。じゃあこの民営化って何って。ちょっと前に小泉政権で郵政民営化で問題になったけど、要は公共事業、うん、政府がやってたものが民間事業がやるよっていうものですね。
うん、
で、なんでそんな水道をじゃあ受け渡そうとしたのかっていうことなんですけども、表向きは老朽化した水道管が日本中に今あります。バブルの頃ぐらいからできたから、だいたいもう何十年経ってんだ？もうボロボロで、錆だらけで、メンテナンスもお金かかります。払えません。人材不足です。だから民間さん、こういうコスト削減得意でしょ？っていうことで民間化にしたい。民営化にしたいっていうのが一つ。うん、二つ目が、人口減少してます、今。少子高齢化。で、どんどんどんどん水の需要が減ってって、今も水道代高くなってるんですよ、毎年ずつ。だから、ちょっと利益見込めません。ここも上手でしょ。運営お願いしたいですっていう話、
はい。
で、ポイントとしては、全部任せるわけじゃないです。 海外は完全民営化になってますけど、うん、施設の所有権だったり、水道事業の認可っていうものは自治体が握ったまま、運営だけ委託できるっていう方式でところどころやってくるから大丈夫ですっていう、ちょっとよくわかんないこと。でもこれコンセッション方式ってよく調べると出てくるんだけど、このコンセッション方式って、要はリスクを自治体が被るの。聞いたら、メンテナンス、コンセッション。自治体とかがメンテナンス費を持つんだって。だけど、
いいね、
その運営とかが、民間事業。だから利益だけ民間事業が。広告宣伝収益は、民間事業がこう巻き上げるって、もうよくちょっとわかんない。誰が何を得してるんだろうみたいな感じになってるんですよね。で、民間のノウハウを活用したいみたいな。あ、黒犬なんか言いたいことあったら。
あ、僕そこ気になってたとこやったんですけど、あ、その今、うん、言っていただいた、その、
はいはい、
民間が運営とか、言ったら民間の知識を使って、うん、どうにかせよっていう、まあちょっと言い方悪くすれば投げやりな感じじゃないですか。
そうね、そうね。
で、それで、その、例えば、あ、じゃあこれ、水道管直すのにこんだけ入れますとか、なんか、うん、例えば、フッ素を多分入れると思うんですけど、増やすと思うんですけど、
はい。
その、フッ素を増やすのに、フッ素のお金は、その、国が出してくれるのか、それとも、その市の税金が上がってそこから出すのか、なんかその資金面と経営面、両方とも民営化するのかなっていう、なんかそこ疑問があったんですけど、
そこなんだよね、うん。高リスクな、自治体が高リスクなコンセッション方式って言ってるから、おそらく私の想像の範囲内ですけど、
はい、
そういうところは自治体が出すんじゃないかなって思ってるんですよね。あくまで運営だから。
はい、
お金のその周りだけ、
はい、
じゃあここ削りましょうとか、要はプロデューサーみたいに言ってさ、
はい、
ああで知恵だけ貸して、はい、コンサルじゃないですけど、で、うん、
はい、
アクセク働くのは。だから結局さ、人材不足とか資金不足って言っても、公務じゃんって、それ。思うんだけど。はい、ね。だから、矛盾が生じてるって。
減らしたいんですかね。
だからなんか、ちょっとあんまうまく建前が建前として機能してないんじゃないかなって、この時点では。
実際結構日本って民営化、世界からしたら全然進んでないというか、民営化じゃない国やったじゃないですか。他の国って。
フランスとかは全部だもんね。水道、ね、電気、ガス。
あ、電気、ガスもなんですね。
うん、交通機関。
民営化した国って、漏れなく、うん、水道水が汚染されて飲めなくなって、ミネラル天然水とかが主流になってるんですよね。
そう。
うん、
そう、まさにそれを。成功してる
国がほとんどなくて。
そうなんです。これからそれを説明してください。
ああ、すいません。
噛んじゃった。
止めてしまって、すいません。
いや、まさにその通り。
はい、先取りしてもた。うん、
すいません。ネタバレ。
本当にその通りで。じゃあ民営化して何が問題なのっていうところで、まあそもそも民営化して、はい、そうなんで成功している国は何一つなくて、で、イギリスが完全民営化によって水道料金が値上がりし、水質の低下、漏水が増える。
うん、
で、フランス、パリでは、1985年に水道事業の運営をベオリアスエッズ社に任せたら水道料金が 174% 上昇。で、ベオリアスとの契約をもう更新しませんって、はい、もうパリ市がやっぱりやりますっつって2010年に再公営化、公営っていうのは公に営業の A です。公営化されました。うん、で、はい、水道料金が 8% 値下がりして、まあちょっとめでたしなのかなみたいな感じなんですけども、はい、ここで、じゃあベオリア社が、契約切るの？再公営化するの？じゃあ訴えますよって言って、多額の賠償金を請求します。で、パリ市は多額の賠償金をベオリア社に払うことになりました。そしてこれは税金からです。
なんで？
再公営化するのも税金、要は市民のお金で、されたという、ただ儲かったのもベオリア社だけ。っていう話、うん。あとは、南アフリカのクワズルターナル州っていうところなんですけども、だいたい一般家庭の収入の 30% までに水道代が値上がりしちゃって、じゃあ1000万人の人は水道代払えません。はい、止められちゃいました。じゃあ汚染された川から水使いましょう。じゃあコレラ蔓延しました。じゃあ3000人が死にました。っていう。
うん、
でそこで民間の水道会社はもう何にも手伝ってくれなくて、はい、結局政治が給水車っていうのをヘルプで出して、また公営化に戻したっていう事例があります。
戻ったんですね。
戻りました。結局何がしたいんだ。
戻しましたね。
で、次、最後にボリビアのコチャバンバっていうところが、民営化しました。そしたら水道料金をやっぱり払えない人が出てきて、一説によると雨水でさえも取水禁止された。
それやばいですね。
最終的に、やばいですよね。最終的には紛争になって死者が出るという、なりました。ちなみにここ、コチャバンバでは、アメリカの大手企業のベクテル社ってところが民間を経営してたんですけど、これブッシュ一族ということだそうです。
おー、出た出た出た。また。
はい。その日本に戻ると、浜松市がやりましたよね。で、上水道と下水道ってあるんですけども、その下水道の部分だけ、ベオリア社、さっき出た、フランスのベオリア社が、はい、25億円で20年間の運営権を買ったそうです。で、ここで、ちょっと利益全部フランスに行っちゃうぞ、おかしいぞっていう気づいたの、うん、市民とね、水道事業者と、で、さらには自民党の人まで怒り出して、運動になって、次の年、上水道の運営の予定だったんだけど、それはベオリア社に譲渡するっていうのは延期になったっていうことが最近ありました。はい、で、こんなことがあっても、まだ宮城県は、2022年かな、水道民営化可決やると。はい、で、大阪府も続きます。
そうなんですね。宮城県、2019年の4月ぐらいに可決してるところありませんでした
っけ？あ、して、そう。で、2022年に民営化を目指すって
こと、はいはい。あ、そういうことですね。
そうそうそうそう。
も
う決まってる？
もうじゃあ宮城県行けないっすね、なんか。
なんかね、どうなるんだろう。
住めないというか、自分はっすよ。
注目だよね。これからどうなるのかっていう。うん、こういうのって全部なの、グローバルリズム、グローバリズムってよく聞きません？このグローバリズム。グローバリズムって言葉自体に罪はないんだけども、政治の人がよくグローバリズムっていうこの政策としての意味は、要は海外からの障壁を低くして、はい、敷居を低くして、日本の資産だったり資本っていうのを海外に流れやすくしますよっていうことに見えてしまう。この種苗法にしても、うん、水道民営化にしてもね、はい。結局海外が入ってくるじゃない？
はい。
だから、はい、このなんだろう、本当に氷山の一角であって、ちょっと前だと郵政民営化とか、カジノ法であったり、移民の話であったり、種子法の廃止とかも全部そこにつながってくるんですよ、調べると。なんで、はい、ちょっとグローバリズム要注意だなっていう感じ。
まあ、いわゆるあれですよね、前からは結構グローバリズムイコール左寄りっていう考え方で言われてましたよね。
そうですね。
すね
この、維新の会って、っていうところがさ、政党が結構言ってるんだけどさ、大阪維新の会もそうだし、うん、これって竹中平蔵さんなんだよね。
はい、あと橋本知事もそうっすね。
そうですね。で、ベオリア社が日本に参入するときに手伝ったのがオリックスっていう会社なんですけど、そこも竹中平蔵さんの会社なんだよね。
ああ。
だから、竹中平蔵さんなんだよねって思ったり。結局、
この人が。でなんかさ裏であれするんですかね、じゃあ。
いや、実はね、でも駒使いなんじゃないかって言ってる。この人はすごい都合のいい時に出てくるけど、実は、なんていうの、将棋でいう歩兵で、
はい、
よく言われてるのは、まず水道民営化に関しては、一番問題になった時って2018年だっけ？もっと前だっけ？ CSIS の会議で、政府に言う前に麻生さんが、すべて日本の水道民営化しますって言った、ね
うん、
あの会見で。そう。で、はい、それでざわってなったんだよね。はい、で、麻生さんが、よく言われているのは、お嬢様の旦那様がベオリア社の取締役、はい、重役っていう噂。
うん、
で、うん、麻生さんってイエス遣いっていう噂。うん、で、フランシスコっていう洗礼名をいただいてるっていう。フランシスコ・エータローっていう噂で、
はい、
イエス遣いの下部組織が CSIS っていう噂、なんかそういうのをつなげると、うんはい、どこにお金が流れて、誰が裏で得するのかなっていう、逆にこの水道を民営化して、私たちが得するっていう風にマジで考えてる人教えてほしいっていう、これはなんか喧嘩売ってるわけじゃなくて。
うん、
ああ。
一点がないもんね、民営化して。
そうですね。
本当の意図が見えないから気持ち悪いんですよね、多分。
そう。
だから、
そう
僕らみたいなのが、損してるとかいう感覚になって、 ね、なんか、全部、これ何なん、ね、悪用されてるやんっていう風にしか捉えられへんけど、まあ、政府やったら政府なりにね、なんか考えがあるんやったら、その意図を言ってもらわないと、こっちとしてはね、それに首を縦に振るわけにはいかないんですよっていう、あれじゃないですか。
うん、確かになんか、そのどうなるかっていうのを教えてもらって、それが民間人にも分かりやすいように、こうなったらめっちゃ良くないですか、やからこの時は苦しい時もあるけどって説明してもらったら、今もしかしたら水道の民営化がそのめちゃめちゃ良いことにつながってるかもしれないじゃないですか、
うん、
だからその将来のビジョンを先に見せてくれないから民間が動かなくて、ずるずるずるずる、もしいいことに向かうようなことやったとしても全然前に進まないんじゃないかなって、うん、ビジョンが全然分からないです。
そうだよね。このね、水道民営化の閣議決定は、8時間で決まったんだって。さ、10万円払うとかさ、30万とかでさ、はい、クーポン券の名前ですごい時間かけてんのにさ、
はい、
これちょっとね、
はい、
そうそうそう、お魚券。
もう決まってたかのような感じです。段取りっすね、なんか。8時間
で。そうですね、はい。
お金がないなら、単純にお金すって時刻で、予算当てればいい話じゃない？水道とかってさ、はい、要は民間に渡しちゃうと、それは得する人が出てきちゃうから、
うん、
クオリティにバランスが出てきちゃうから、私たちのそのライフラインは、それを守るために政府がやらなきゃいけない。私たちのお金でやらなきゃいけないわけだから、
うん、
そこをね、そこを売るって、本当にどういう意図なのみたいな。
まあ、誰かが管理したいんでしょうね。誰かが、まあ、三角形の考え方になるんですけど、誰かが管理して下に与えるじゃないけど、はい、だって、はい、なんかね、気に食わへんことがあったら止めりゃいい話ですもんね。だって、
そうですね、
いわゆるそのイルミナティとかそういう人たち、まあ、上層部、まあ、世界の裏の組織とかっていう人たちって、うん、まあ、簡単なんですよ、人を殺すなんて。だってライフライン止めればいいもんっていう考え方。はい、
ね、握ってるもんってことだもんね。は
い、そうです、そうです。で、今ね、結局そうやって民間という名の、何、栄太郎さんとか、その一味が、その水道のね、うん、あれを握ってしまえば、特に水なんて、もう、うん、我々人類からしたらね、とっても重要なキードリンクというか何、何
ドリンク。
はい、絶対必要なものですね。
そうそうそう、はい、もう絶対外せへんわけであって。水は、
はい、
だってね、ご飯食べずに水だけ飲めば生きれるぐらいのね、ポテンシャルは持ってるんやから、
はい、はい、
だからね、ペットにもどうします、あれですよ、水道水あげられなくなっちゃいますよ。
そうっすよね、だから、ね、あれっすよね、私家で、
うん、
あれできるようなあれ買おうってこないだ
全部あれ
あれじゃないですか、蛇口の先につけて、
はい
はい、浄水器
にするやつ、はい、
はいはい、シャワー、
浄水器っていうよりはなんか蛇口の先っちょつけてなんか薬で洗うみたいなのある、わかります、
あ、なんかちっちゃい玉入ってるやつですね、
うんうん、
あ、そうそうそう、
トルマリンとか入ってるやつね、
そう、はい、あ、そうです、それ入れようかなと思ってるんですけど、ちょっとまだそれに対して、それに関してその内容あるじゃないですか、うんうん、いろいろカートリッジの内容がちょっとまだ分かってないんで、はい、中身が、
はい
はい、
まあそれ調べてからちゃんとやろうかなと思ってますけど、
なんかおかんの知恵袋じゃないんですけど、
うん、
うちの水ってそのケイ素って分かります？
うん、
ケイ素、
名前だけは、
はい、なんか体にいいって言われてる、その人間の体にいいって言われてるもんなんですけど、
はい、
その医学的根拠はあるのかないのかはちょっと置いといて、いつも僕の、うん、家の水って、ケイ素のその、ちっちゃい玉みたいなのとか、石の形とかいっぱいあるんですけど、それを、鍋の中に入れて、そこに水溜めて、お湯を沸かすっていう、そうするとフッ素が分解されるみたいなんですよね。ほんまかどうか知らないですよ。でも、おかんはそれで分解されるからって言って、毎回お水をそれで沸かして、ポリタンクに入れて、バカでかい、10リッターぐらいかな、入るやつ。
うん、
入れて、うん、ここの水絶対飲みやって言って家に置いてたんですよね。
だから、
もしかしたらケイ素が
いいかも、ね、
はい、いいかもしれないです。ちょっと手間ですけどね。
トルマリンの石とかも、アマゾンで売ってるのを、水、麦茶入れみたいのに水入れて、ポチャンって入れるだけで浄化されるとか。
へぇ、
なんかあります。
トルマリンも、うん、それこそ、あれですね。この間、生配信で話してたんです。 内容ちょっと被るんですけど、あの稲に、はい、ソマチットが、はい、付着しているというか、はい、住んでいる石っていうのが家にあるんですよ。
はい、そうなんですね。
で、それが、なんて言うんですかね、知り合いの社長からいただいたんですけど、はい、その社長曰く、その石自体は、隕石って言ってて、
はい。
これは隕石なんやわ、みたいな。で、一回、もう、でっかでかい、もう、重みたいなぐらいでかい、石を車に積んでて、これがソマチッドが入ってる石や、言うて、見せてくれたんですよ。で、そのかけらみたいなのをもらって、砕いたやつを。で、それを、はい、お湯沸かして、それ入れて、
へぇ。
勝手にお湯沸かして、で、コーヒー作ってます、いつも。
美味しい。
めっちゃ石の味しますね。
美味しくないじゃん。
味するんですね。
美味しいかどうかは、ちょっとさておき、美味しいとかじゃないんですよね。
そうですよね。すいません。
はい。なんか体に入れて、なんで、まあ、そもそもソマチッドっていうのは、体に入ってるみたいなんですよ。人間の。それが眠ってるんですよ、常に。
活性化させるんだ。
はい。活性化させないといけなくて、
へえ。
その活性化させるためには、わかんないですけど、僕はその外部からソマチッドを突っ込んで、仲良くしてもらおうかなっていう体でやってますけど、まあ、結局何に効いてるのかちょっとわかんないですけど、まあ風邪とか引かなくなりましたよね。
じゃあ効果ありますね。
そうやって自分でできることから、自分の口に入るものをやっぱり選択したり、なんか作り出したりっていうのは、すごくこれから大切になるなって。だから私、家庭菜園が流行るんじゃないかと思って、
ああ、
今。
それは結構前から言われてますよね。だから結局農業が一番最強やんみたいな。
そうなんです。なので、うちは、来月から始めます。農
ええ
園を借
ー、
り
マジ
て。
ですか。ま
は
ず
い、やろ
何
う
を
と。
育てるんですか。
ニンニクがいいかなと一番使うから。
ああ。
そのまま、なんて言うんですか。ニンニクをそのまま買わずに、スーパーから買うニンニクあるじゃないですか。あれ埋めるだけでできるらしいんですよね。そういう、
そうなんですか。
そう、簡単なところからやりたいなと思って。トマト
T3
も
を、
ね。
T3 でもいいんじゃないですか。
あれってハーブだっけ？
あ、そうです、そうです。
ハーブ
食べ
いい
れ
では す
し
ね。
ないんですけど、はい。
オイルとかね、
すごい、
するんで
効
しょう
果
ね。
いいんですよ。いい匂いする
そうで
し、
すか。
体にもいいし、はい。
T3 ですね。ハーブ。
僕、T3 育ててたんですけど、T3、なんせ日光を浴びないとすぐ枯れちゃうんですよね。結構
ああ、
難
そう
しくて。
難しいんや。
はい。
そう、
で、
当
もう
たるところ
僕、
じゃ
し
な
わ
く
し
て。
わに、なっちゃいましたね。から あとは僕、最近あれ始めました。パクチーとミントを始めました。
ミントは虫が来るらしいよ。パクチーも。
ああ、そうなんですか。
そう、ミントはすごい、繁殖力があるからね、すごいあれなんだよね。育てるの楽
めっちゃ
み
楽った
い
す
だ
ね。
ね。うん。
はい、すぐ
パ
伸
ク
びる
チー
ん
も
で。
や
た
って
だ、
た。
パクチー、最近死んだんですけど、虫だらけでしたね。
食べちゃうよね。
あ、そ
はい、
う
食べ
な
ら
んや。
れちゃってました。はい。
しばら
難
く
しい
さ、
ですから。
なれる。あと、パクチーを育てたらさ、パクチー食べ続けないといけなくなるっていう。
そう
わか
なん
り
です
ま
か？
せん？どんどん育っ
い
てく
や。
るから。そう
あ、
なの。
もりもり生えてきますね。
そうなの。だから、どんどん腐っちゃうから、一時パクチーだらけになっちゃって、そう。っていうのが。あ、すいません。言い忘れて、ちょっと話戻りますが、さっき三角形の話をドルさんがしてくれたじゃないですか。やっぱり見えない組織がっていう話を。ちなみに、その麻生太郎様のお嬢様の旦那様の名前がフレデリック・デホンという方で、デホングループ、フレデリック・デホン。この方、そのベオリア社がデホングループっていうホールディングスらしいんですけど、これがロスチャイルドのフランス分家だそうです。
ああ、やっちゃってま
という
す
こと
ね。
で、もう、
まあ、つながってますね。
ビンゴしましたね。
はい、でも、
いろいろとビンゴですよ。
しかも彼らがもしっす、まあ、ないと思うんですけど、まあ、僕はあると思ってるんで、すごい警戒してるんですけど、まあ、フッ素って簡単に入れられるじゃないですか、水の中に。ここなんですよね、僕は、ちょっと怖いのは。お金、何よりも、お金は別に、節約すればなんとかなると思うんですよ、水、正直。でもそのフッ素を入れられるっていうのが一番やばくて、でそのフッ素ってやっぱ消化体にダメージ与える一番強いもので、 だからなんていうんですかね、もう考えることも思考停止させようみたいな。
はい。
それがちょっとね、個人的には。で、やりそうじゃないですか。
はい。ね、
消化体食べるぐらいですから、あの人たちは。
はい。
うん、
ちなみにその消化体なんですけど、消化体の元になってるのが、はい、ケイ素らしいです。
へぇ、じゃあ。
なんで、その、フッ素って消化体を、おかんなんですよ。消化体はおかんです。
うん。
はい。ほんで、その、フッ素が、その、消化体を活性、なんですか、石灰化。
石灰化、石灰化、うん。
はい、させるらしいんで、それを、石灰化を止めるのが、ケイ素の役割みたいで。なんで、おかんが言ったこと、あながち間違ってないなって今、ネットで調べながら、今見てるんですけど。
うん。
はい。だから、ケイ素ちょっとおすすめですね。
あ、そうなんや。
やってみましょう。
ちなみに、ケイ素が入っている、なんか食べ物とかないの、はい、
ケイ素が入ってる食べ物。ケイ素、ちょっと調べてみますね。
水やな。
いや、サプリばっかっすね。
サプリばっかりやな。俺も今見た。
取れないんだ。
あ、ケイ素、ごぼうとかあるんじゃない？全然関係なかった。
さつまいも、青のり、ごぼう。え、あ、関係ないですか？
下の方に書いてあったけど。
予測なんですかね。
青のりすごいね。
あ、でもあれやね。じゃがいもやさつまいもって書いてあるね。
へぇ
ー。いいね、育てよう、それも、はい。ありがとうございます。いいこと聞いた。
はい、じゃがいも一番強いんです、やっぱり。
もう。じゃがいも食べましょう、今日も。
はい。
はい。はい、それでは、締めたいと思います。そうですね、公式インスタグラムとツイッターがございますので、よろしければ、フォローしてください。
はい。
格言 100% オリジナルはありえない。フラワーデザイナーの赤井まさるさんの言葉です。はい、それでは、さよなら。
さよなら。
さよなら。